高山俊吉気分青信号。
こんにちは。私が代表をさせていただいております憲法と人権の日弁連を目指す会、それから私も呼びかけ人の一人になっております裁判員制度はいらない大運動、この2つの団体が主催をして5月の19日に東京霞が関の弁護士会館で大きな集会を開く予定にしています。そのタイトルというんでしょうか、メインスローガンは止めよう改憲と戦争、潰せ裁判員制度、そういうものです。改憲戦争の色合いが昨年7月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定以来凄まじい形で進んでいることは皆さんご承知の通りです。その問題に関係した記事が新聞に載らない日はない、そう言っても良いくらい、この1年近くの期間、私たちの生活の中に一体憲法はどうなるんだろうとか、あるいは戦争の気配が随分強まってるんじゃないか、そういう声が広がっていると私は思います。さて、そのことと裁判員制度はどうつながるんだろうと、こういうことですが、私はいろいろな機会にお話をしてますように、裁判員制度というのは結局一人一人の市民が積極的に自らの意欲によって裁判をするために参画していこうというような、そういう生産的というんでしょうかね、プロダクティブな中身を持っているものではなくて、嫌でも応でも裁判所に来て判決を出す作業に加われと言われるもので、そういう制度は何を目的とするかというならば、この国の治安を守るのは自分だということを行動をもって示せということであり、行動をもって示そうと思うような気持ちを常日頃持つ国民を育てようという、国民教育の場だ、実践的な教育の場だというように思います。で、その治安を守るとかこの国を守るとかいうその発想の方向性と、改憲や戦争を場合によってはやむなしとして積極的にそこに加担していくという、そういう発想は深いところでつながっている、水面下でつながる、あるいはもしかすると水面下ではなくて見えるところでもつながっていて、裁判員制度は現代の赤紙だとか現代の徴兵制度だとか言われているのは単なる言葉の比喩ではなくて、ある種事柄の真実を、本質を端的に言い表していることではないか、そんな気もします。この集会のメインスローガン、止めよう改憲と戦争、そして潰せ裁判員制度というのをこう並べて表現するということには、実はとても歴史的に重要な意味がある、特にそのことは昨年来はっきりしてきた、こんな気がします。そういう問題意識を持ってこの5月19日に私たちはこの集会を開こうと考えています。ぜひご参加いただければありがたいというふうに思います。で、実際この時期に集会を持つということには時期的に意味もありまして、6年間裁判員裁判が行われてきた、ちょうど7年目に入った、で、これが5月なんですね。2009年の5月に裁判員裁判が始まりました。実際に法廷が開かれたのはその年の8月からでしたけれども、5月以降に起訴された事件が その対象となりました。さて、6年間の経過の中で裁判員制度はどういうことになったかというと、これも折々にお話をしていますけれども、裁判員制度は事実上完全に破綻をしてしまったということです。メディアはそのことについて目をつぶる、見て見ぬふりをするという態度を貫こうとしていますけれども、どうしてもその真実は伝わってしまう。最近はメディアもポロポロと実情を紹介するようになっているということは先般も申し上げました。まず何と言っても決定的なのは、裁判員はやりたくないというふうに思う人がもう9割に近くなってきたということです。9割に近いということは、そのことだけでもう制度は破綻です。最高裁が調査をした、その調査の中でそういう回答が出ているのですから、回答としては申し分がないと言ってもよい。今年の1月から2月にかけて最高裁が行った意識調査なるものによりますと、参加したくないといった人の数が 87% になりました。昨年から 1.8 ポイント増加です。また日本世論調査会という、共同通信社の傘下の全国の各地の県内市とか広域市が一緒になって、作っている、そういう調査組織ですけれども、ここの調査によると、裁判員制度は一般社会に定着しているかという問いに対して、定着しているというふうに考える、そういう答えがたった 3% しかなかった。最高裁が安定的に運用されているとか、国民の支持と理解が得られているとか、経験した人が良い経験をしたと語っている、それが全体の 95% にも上っているとか、さまざまな報道が、官製の報道、お上が報道する報道のことを言いますが、官製の報道が行われているけれども、それによって国民の意識は少しも動いていない、いや正確に言うと悪い方に動いている。最高裁から見ると悪い方に動いている。どんどんやりたくない派が増えているという状態になっていて、定着していると見る人がたった 3% しかいないということがすでに現実になったと、こういうことですね。で、この破綻をなんとかどこかを一部手直しをして、見直しをして直せないかというふうに考えて、検討してみたけれども、見直し論を言えば途端にそれよりはやめろだという声になることがこう見えてしまうために、簡単に見直し論を言うこともできない。順調に推移してるといえば見直しというのは極小になりますし、極小にならざるを得ませんし、とにかく何かを問題があるという指摘をすることが、直ちにそこから堤防が決壊するように崩壊廃止に向かって大洪水が起きてしまうという状況があるために、身動きが取れない、自縄自縛というのでしょうか、自分でも動きが取れないように縛ってしまったという状態になっているのですね。なんとか裁判の中身で裁判員制度のサバイバルというんでしょうか、生きながらえさせる方策を最高裁考えているようですけれども、それは市民の声が全てではなくて、あまり乱暴な重罰請求をするというのは実情に合わないこともあるのだというようなことで、重罰志向、重罰傾斜、 重罰に向かってどんどん進んでいるというこの裁判員裁判の現状に歯止めをかけて、裁判員裁判も常識、良識を大事にしているんだというようなことを演技して見せるような、そんな判決を出したりもしているけれども、そういうような小手先の、やっぱ小賢しいというんでしょうかね、ちょっと考えて対策を練ったなっていうようなことで、などというようなことで事態が変わらない。どんな手を打ってみても、絆創膏を貼ってみても、この破綻の現実を隠し通すことができないという状況になってしまった。国民は国民をして国民を裁かせるという、隣人をして隣人を裁かせるという、そういう裁判形式に拒絶の回答をした。そして現実の裁判に出頭してくる人々というのはかなり特殊な人たちばかりになってしまい、その特殊な人たちによって、支えられている異様な裁判制度ということに、もうこの6年間の間で確定的になってしまった。これは困ったというふうに本音のところ最高裁も法務省も考えているのだけれども、それを言ったらおしまいというところがあって真実を言えない、そういう出口のないというのでしょうか、八方塞がりの状態に最高裁法務省国がなっているという状態にあります。で、このことは一番最初に、今日一番最初にお話をした、会見だとか戦争だとか、そういう物騒な時代を支える国民というふうに予定されたこと、そのことに国民がノーの答えを出しているということにもつながります。私の率直な感想を言うと、やはりこの国の国民は健全だと、健全だ。どんなに時代が変になろうとしてもならせない太さというんでしょうか、もっと率直に言わせてもらえば、ふてぶてしさを持っていると、みんな強い、こんな気がします。そんな思いや気持ちをみんなが持ち集まって、5月19日に集会をやろう、集会をやりたい、こう考えています。東京に近い方は、どなたでもお一人でもお見えいただければと思います。東京霞ヶ関に弁護士会館、高層の建物がありますが、その2階で行われます。ぜひ皆さん方の積極的なご参加を呼びかけたいと思います。今日はここまでにしましょう。